皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでねまたこうしてお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第9章 With Firebird にようこそ。 DJ 小市です。この番組は2013年の4月から始まった DJ 小市 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の、今回がこれ第9章にあたります。そして第9章としては今回が21回目の配信なんですけども、トータルすると第1章からずっとトータルすると今回が177回目の配信になります。実は長くやってる番組です。はい、収録してる今日はですね2月の5日、沖縄県を沖縄市のコザの自分の部屋からこうやって、日中ですけどね収録してます。なのでちょっと近所でまた工事とかやってるんで、雑音ノイズが入ることはご了承ください。はい、でこれが配信されるのは2月の9日以降ですね。でも今回はですね、2月の1日に起きた、出来事、これを取り上げさせていただきたいなと思ってます。皆さん、ね、覚えてらっしゃいますか。2月の5日あ1日ミャンマーという国でクーデターが起きたと。この時代にクーデター、ミャンマー軍が、政府を転覆させたというクーデターが起きたということを、これを取り上げさせていただきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。前回はね、アメリカの前政権トランプ政権が退任する前日ですね1月の20日に退任された前日1月の19日に、その確か、ポンペオ国務長官かな、前国務長官が中国のウイグル自治区に対して対して行っていること、これをジェノサイドだと、大量虐殺だと、認定したということがあったので、これを取り上げさせていただきました。これもまた1年間配信されているので、ご興味ある方は聞いていただければ幸いです。はい、今回はそのまず2月に起きた、ミャンマーのクーデター、これがね、この時代にこういうことが、まずミャンマーという国がどこにあるか、皆さん知ってらっしゃいますか。中国の下であり、インドの左側に位置します。で意外と大きい国で、多分日本よりも大きいです、はい、そんな感じで具体的な話はコマーシャル終わりで、一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、今回は、コマーシャル前にも言いましたけども、そのミャンマーで2月1日に起きたクーデターで、それに対しての、国連の動き、それと中国の動き、それとアメリカの動きというこの3つをちょっとピックアップしたいなと思って、調べてみました。はい、でまず国連なんですけども、2月の3日、ミャンマー国軍クーデターについてアントニオ・グテーレス国連の事務総長がですね、国際社会が協力して確実にこれを失敗にさせよう、終わらせようと呼びかけたと。はい、でちなみにそのクーデターっていうのはどういうものか、どういうことかっていうと、同じ支配階級、同じ支配階級だから同じ 体制の中にいるものが非合法的な行動を使って政権の奪還を取る、狙うってこと、うん、がクーデターと言います。ちなみに革命というのは、革命は一般大衆が原動力となって、現行の支配階級を征服すると、フランス革命とかそうですね、うん、ちなみに日本も明治になったとき、これは無血革命って言われてましたけども、その一切血を流さなかった革命。これも、だから、民衆が原動力になっていると。これが革命。それと別にクーデターというのは、軍事的な、まあ、軍であったりとかが、その、政権の奪還を狙って非合法的なことをする。これがクーデター。うん、です。で、話は元に戻ります。うん、で、国連はこの国際社会が協力してということで、国連参加加盟国に、この賛同を求めたんですけど、結局、常任理事国の中国がこれに対して、同意しなかったんですね。なのでこれが、確立できなかった、うん、ですけども、その後ですね、この言葉を濁らすような形にして、その後ですね、ミャンマーに対して深い懸念を表すという言葉をして、中国もこれに対しては同意したということらしいです。これが国連の動きですね。で、この後なんですけど、うん、まあその中国の左側で、ミャンマーの下にはインド洋っていうのがあります。で、それもめぐって、アメリカだったり、中国であったりの動きっていうのがまた別にありそうだということらしいんですけども、これをちょっと読んでみますね。アメリカのジョー・バイデン政府は2月の2日、前日にクーデターが発生したミャンマーに対して、政府次元の援助を中断して、軍部に対する制裁の検討に入ったと。で、まあ実際さっきも言ったんですけども、この日に開かれた国連安全保障理事緊急会議で、そこで、結局中国が、国内問題として反対し、何の結論も出すことができなかったと。まあこの後はその深い懸念で解決はしてますけども。うん。うん。で、中国、対中国なんですけども、中国はもともとミャンマーに対して、一帯一路事業の一つとして、西南部の、雲南省昆明っていうところからミャンマーを貫いてインド洋に出る鉄道であったり、道路建設事業を進めているそうです、うん、それと同時に中国はミャンマーに対していろいろ支援もしているミャンマー軍に対してですね、もともと結構支援をしてたみたいなんですけどもね、うん、で、まあ今も言いましたけど、ミャンマー、中国がミャンマー軍部と軍事協力も推進してきたと。で、ミャンマーの島にはレーダー基地を代わりに建設して、その後常用供給を受けて、そしてアメリカと協力するインド軍の動向を探ってたという疑惑もあると。うん、で、中国は海洋輸送路を確保する、一つとしてミャンマーとインド東北部をつなぐ物流である首都ウェト港、うん、港ですね、要は。それと雲南省までつながっている原油、天然ガス、パイプラインの拠点である中南ピュー港、これも港、これも狙ってたと。うん、まあ狙ってるんでしょう。うん、ということですね。それに対して、それと、言ってなかったんですけども、ミャンマーという国は、もう小さい部族、いろんな部族が、一つじゃなくて、もう、ですね、何個だったろうな、135の、細かい部族が、中にいて、 で、そこで結構内戦とかもしてるらしいんですね。ずっとこれは蔓延的に内戦はしてるそうです。今でも。うん、その中の、南部族かも、中国を狙ってるっていう。で、徐々に、中国寄りにっていうのもあるそうです。それと、仮にアメリカが、制裁であったり動きをすると、より中国側に、ミャンマーが、うん、傾くっていう可能性もなきしもあらずだと。うん、ただ、実はそのミャンマーもですね、中国に完全に吸収されるってことを恐れてるっていう側面もあるらしくて、で、中国が、拠点港に人民解放軍を駐留させるっていうことを望んだらしいんですけど、これをミャンマー軍部は、外国軍駐留を禁じた憲法を掲げて拒否したっていう側面もあったそうです。で、ミャンマーの軍部が中国と協力しながらも、その影響力拡大は警戒してきたと。うん、で、ここでさっき言った、その背景にはミャンマーの慢性的な少数民族紛争。うん、で、その中で、シャン州っていうところと、カチン州というところの武装勢力が中国と連携する可能性を警戒していると。いうことらしいです。で、話はまたそのクーデターそのものに戻るんですけども、ミャンマーっていう国はですね、もともと軍が長い間、1948年にイギリスから独立したんですけども、ミャンマーは。その後、つい最近までずっと軍が、政権を、独占してたんですね。で、2012年の11月、オバマ大統領が、ミャンマーを訪問して民主化を支持して、で、北朝鮮との軍事関係を遮断を促して、そして2015年に総選挙の結果、スー・チーさん、今回、拉致されてますけども、収監されてしまいましたけども、スー・チーさんが率いる民主主義民族同盟が、これが、政権を取った。やっと、つい先2015年になって、やっとその軍から、国軍から、民主主義、っていうところに移行したっていうところなんですね。そして、これの、政権のその総選挙っていうのが2019年にあって、で、それに対して、まあ、民衆の 80% の方々が、スーチーさんが国家顧問をやってるこの政権を支持して、継続ってことになったんですけども、それに対して今回軍が動いたと。強制的に。もうこれ軍が動いて制圧したってこれ完全にでも民主主義ではないですよね。っていうことで、いろんな国が非難をしている。民主主義を根底から覆したということで非難をしているっていうことなんです。まあ、ここまで、ざーっと言ってしまいましたけども、このようなことをね、今回で177回目、なんですけどもね、他にもいろんなこと言ってるんで、俺のブログを見ていただければ、いろんなことをこの足跡を残してますのでね、DJ ページから飛べるんで、それもご興味ある方はよろしくです。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオB ちゃんです。
トツコンです。
エガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。この、サンビアンマーの、での歴史を、紐解く上で一個ですね、やっぱそのさっき言った民族紛争の中で、ロヒンギャ問題っていうのがあるんですよ。ご興味ある方はね、それも調べていただければ。要はこの内容はどういうことかというと、ミャンマー国軍、その時その当時のミャンマー国軍がそのロヒンギャという少数民族の方々に対して、いわジェノサイド、集団虐殺であったり、非常なことをやっていたということが、問題になったんですけども、これも絡んでいるみたいですね。あともう一個、このこの話はまた変わるんですけど、このな、このちょうどミャンマーのクーデター、これの、あと2月4日のニュースなんですけど、全然話は変わるんですけども、アメリカの議会の超党派組織という方の組織が、ですね、香港の民主化運動の行った人たち、民主化運動、に対してノーベル平和賞を推奨しようという動きが あるそうですね。これも次回なんか、また取り上げできればなとはもう思っているんですけど、今周庭さんとかもね、アメリカの香港のリーダーの方とかも捕まってしまって拘束されて、あとそういう動きの他もうかなりの人数の民主派の方々が捕まって、中国の、警察からで捕まってしまってっていう動きもあるってことも忘れてはいけないなと思ってます。これもまたね、取り上げたいなと思ってるんで、ご興味ある方はまたここでお会いしましょう。 See you. Good luck. Good luck.